荒らす忌まわしいものが立ってはならないところに立っているのを見たら、読者はよく理解せよ。ユダヤにいる人たちは山へ逃げなさい。屋上にいる人は家から何かを持ち出そうと下に降りたり中に入ったりしてはいけません。畑にいる人は上着を取りに戻ってはいけません。それらの日、身重の女たちと血の実を持つ女たちは哀れです。このことが冬に起こらないように祈りなさい。それらの日には、神が創造された被造世界の初めから今に至るまでなかったような、また今後も決してないような苦難が起こるからです。もし主がその日数を少なくしてくださらなかったら、一人も救われないでしょう。しかし主は、ご自分が選んだ人たちのために、その日数を少なくしてくださいました。その時に、誰かが、ご覧なさい、ここにキリストがいる、とか、あそこにいるとか言っても信じてはいけません。偽キリストたち、偽預言者たちが現れて、できれば選ばれた者たちを惑わそうと、印や不思議を行います。あなた方は気をつけていなさい。私はすべてのことを前もって話しました。しかしその日、これらの苦難に続いて太陽は暗くなり、月は光を放たなくなり、星は天から落ち、天にある諸々の力は揺り動かされます。その時人々は人の子が雲のうちに偉大な力と栄光とともに来るのを見ます。その時人の子は御使いたちを遣わし、地の果てから天の果てまで選ばれた者たちを四方から集めます。私たちは先週からマルコの福音書13章を通して主の御声を聞いています。13章はオリーブ山で話されたことからオリーブ講話というふうに呼ばれたり、もしくは小黙示録と呼ばれたりしています。小黙示録ということは、内容としては週末に関して教えられているということであります。イエス様が終わりの時、週末について教えておられるのが13章です。前回は1節から13節を共に読みました。弟子が神殿の素晴らしさを称えたことから始まって、イエス様は、ここでどの石も崩されずに他の石の上に残ることは決してありません。そう言われました。そのことがいつ起こるのか、それが近づいた時の印は何なのかということを聞きたくて、ペテロとヤコブとヨハネ、そしてアンデレがイエス様に質問しました。それに対してイエス様は五節からお語りになったわけですが、そこでは主に印についてイエス様は話されました。偽キリストが現れ、戦争や戦争の噂があり、地震や飢饉も起こると。しかし、これらのことは、生みの苦しみの始まりだと言われました。また、9節から13節にかけては、キリスト者が迫害に遭うということも言われました。家族との対立も起こり得るんだと。クリスチャンは、イエス様のゆえに、すべての人に憎まれることがあると、13節にはあります。そのような状況下にあって、最後まで耐え忍ぶ人は救われますと13節にありました。実際に誰が本物の信仰者であるのかということは、このような迫害が起こった時に明らかになると言えます。洗礼はもちろん大切な印ではありますが、本当の信仰者かどうかというのは、耐え忍ぶのか否かにかかっています。今日はその続きでありまして、終わりの時に関する教えが続いていきます。ただここで少々ややこしいのは、これからというのは、イエス様が生きられた時代ですけれども、これから約40年後に起こるエルサレム神殿の崩壊について、イエス様はお話になるんですが、それと同時にと言いましょうか、それとこう重ねながら、終わりの時についても語っておられるのが今日の箇所であります。そのあたり整理しながら今日の箇所を見ていく必要があります。まず14節、荒らす忌まわしいものが立ってはならないところに立っているのを見たら、 読者はよく理解せよ。ユダヤにいる人たちは山へ逃げなさい。イエス様は荒らす忌まわしいものについて言及されました。そのものが立ってはならないところに立っているのを見たらと、この表現、荒らす忌まわしいものという表現はダニエル書に登場します。ダニエル書も予言が多く語られているわけですが、ダニエル書ではこの荒らす忌まわしいものというのはアンティオコス・エピファネスという人を指していました。このアンティオコス・エピファネスというのは紀元前168年に神殿を冒涜しました。具体的にはエルサレム神殿に偶像であるゼウス神を祀り、ユダヤ人が忌み嫌う豚を捧げました。ダニエル書ではこのアンティオコス・エピファネスの登場を予言して、荒らす忌まわしいものというふうに表現をしたわけでありますが、イエス様はそのダニエル書の表現をここで用います。ここでは具体的に誰かということよりは、紀元70年、これから約40年後に起こるローマ軍による神殿破壊を言っておられると考えられます。これは本当に凄まじい光景であったようです。その荒らす忌まわしいものが立ってはならないところに立っているのを見たら、読者はよく理解せよとあります。これはイエス様の言葉ではなく、著者であるマルコが当時の読者に向けて書いている言葉と言えます。黙示録なんどもそうですけれども、なぜあのような分かりにくい表現を用いて語っているのかといえば、それは例えば迫害などがあって、もし敵に文書が渡って読まれてもわからないようにするために、まあこう隠すような形で書いたわけですね。ですから、黙示録とか、まあ、マルコの福音書13章も小黙示録なんて言われたりしますけれども、少しこう分かりにくい書き方がされているわけです。で、マルコは当時の読者に向けて、この箇所を注意深く読むようにとこう促しています。そして、もし、荒らす忌まわしいものが立ってはならないところに立っているのを見たら、ユダヤにいる人たちは山へ逃げなさいとあって、続く16節には次のようにあります。屋上にいる人は家から何かを持ち出そうと下に降りたり、中に入ったりしてはいけません。畑にいる人は上着を取りに戻ってはいけません。ここでイエス様は、ユダヤにいる人たちは山へ逃げなさいというふうに言われ、屋上にいる人、畑にいる人、そういう様々なケースを想定させながら、実際的な勧めをしています。山へ逃げ、家の中に入らず、上着を取りに戻るな。つまり、とにかく急いで逃げるようにと言っておられるわけです。家の中に入れば、あれ持っていこう、これ持っていこうと探して逃げ遅れたり、上着を取りに戻っても逃げ遅れるかもしれません。イエス様は急いで逃げるようにと言っておられるわけです。そのような状況ゆえに、17節には次のようにあります。それらの日、身重の女たちと血の身ごを持つ女たちは哀れです。確かにそうでしょう。実際に逃げるのが大変になりますね。身重の女性、そして血の身ごを持つ女性であれば、逃げるのは大変でしょうから、実際にそのようであります。また18節には、このことは冬に起こらないように祈りなさいとあります。なぜ冬に起こらないように祈るように命じたのでしょうか。それはエルサレムでは冬は雨季に当たるからです。雨季で道がぬかるむ冬にならないよう祈るよう、イエス様は言われました。実際、紀元70年にエルサレムはローマ帝国によって破壊されることになる。神殿は破壊されることになるわけですけれども、 このイエス様の教えを守った人たちは助かったと言われています。当時の歴史文書の中に、安全を求めて都に群がった人々は敵に包囲され、飢餓と剣によって徐々に追い詰められ全滅したそうですが、エルサレム教会の人々はイエス様の命令通り移住し、難を逃れたそうです。そして続く19節から20節にかけては、エルサレム神殿の崩壊ということを超えて、終末における大患難時代を模索した教えを語られます。19節と20節をお読みします。それらの日には神が創造された非造世界の初めから今に至るまでなかったような、また今後も決してないような苦難が起こるからです。もし主がその数を少なくしてくださらなかったら、一人も救われないでしょう。しかし主はご自分を選んだ人たちのためにその日数を少なくしてくださいました。それらの日というのは、もちろんこうエルサレム神殿の崩壊も含んではいるでしょうけれども、終わりの日に起こる大患難も含んでいると言えます。神様の創造以来、そして今後も決してないような苦難が起こる。そのスケールは20節によると、もし主がその日数を少なくしてくださらなかったら一人も救われないと言われるほどの苦難。ただ主はご自分が選んだ人たちのためにその日数を少なくしてくださいましたとあります。ここに主の憐れみがあります。またそのような状況下では、いわゆるその患難の時代にはメシア待望も起こります。ですからそれに乗じて偽物が現れるとイエス様は言われます。21-22節です。その時に誰かが、ご覧なさい、ここにキリストがいるとか、あそこにいるとか言っても信じてはいけません。偽キリストたち、偽預言者たちが現れて、できれば選ばれた者たちを惑わそうと印や不思議を行います。患難の時代には偽キリストが現れ、様々な噂が飛び交うとあります。しかし信じてはいけません、イエス様言われます。偽キリストたち、偽預言者たちが、現れてと訳されていますが、直訳はこう起こされるでありまして、受け身形で書かれています。つまりこうサタンからの派遣と言いましょうか。サタンによって偽キリスト、偽預言者たちが起こされ、つまり現れて選ばれた者たちを惑わそうと印や不思議なことを行います。もしかしますと、私たちが驚くような奇跡を行うのかもしれません。病気をすぐに癒してみたり、体の不自由な人をすぐに癒してみたりとかですね、あっと驚くような奇跡を行うのかもしれません。だからイエス様は前もって注意してくださっています。信じてはいけませんと。23節には次のようにあります。あなた方は気をつけていなさい、私はすべてのことを前もって話しました。イエス様は警告しています。気をつけていなさい。イエス様は起こることを前もってお話しくださったわけですね。で、ここまで書かれていたことは、ある意味で全て前兆と言えます。偽キリストの登場、戦争や戦争の噂について語られたイエス様は、7節で、そういうことは必ず起こりますが、まだ終わりではありません、と言われました。また8節では、国同士、民族同士の対立、地震や飢饉について話された上で、これらのことは生みの苦しみの始まりですと言われました。その後も、様々な迫害について、困難について語られましたが、これらはすべて前兆、印と言えます。しかし、24節からは違います。24節から26節を読みします。しかしその日、これらの困難に続いて太陽は暗くなり、月は光を放たなくなり、 星は天から落ち、天にある諸々の力は揺り動かされます。その時人々は、人の子が雲のうちに偉大な力と栄光とともに来るのを見ます。イエス様は、しかしその日と言われます。これまでの印、前兆とは違うその日について言及されます。その日は、これまで語ってきた苦難に続いて、太陽は暗くなり、月は光を放たなくなり、星は天から落ち、天にある諸々の力は揺り動かされますとあります。つまり、天体の大変動が起こると。これまでキリスト教会は幾度となく印の中をくぐり抜けてきました。戦争、地震、飢饉、迫害、偽キリストの出現など、終わりの日を匂わせる印は幾度も経験してきました。ただしそれらは前兆、印であって終わりではありません。しかしその日と呼ばれる日には天体の大変動が起こり、26節には次のようにあります。その時人々は、人の子が雲のうちに偉大な力と栄光とともに来るのを見ますと。まあ、ちなみにこの24、25節の天体の大変動ということを、まあ、文字通りではなくてですね、象徴的に何かを表しているんじゃないかという理解の仕方をする方ももちろんいますけれども、まあ、ここでは文字通りそのような天体の大変動が起こるというふうに理解をしていきたいと思いますが、その後に26節には、その時人々は、人の子が雲のうちに偉大な力と栄光とともに来るのを見ますと。ここにキリストの再臨のことが言われています。人の子とありますが、これもダニエル書7章13節以下の表現ですが、その表現を用いながら、雲のうちに偉大な力と栄光とともに来るのを人々は見ますとあります。つまりその時に生きている人たちは見ることになる。肉眼でイエス様が再臨されるのを見ることになる。先週も少し申し上げましたが、クリスマスの出来事を、まあ、初臨というふうに言いますが、初臨は静かに、ひっそりと来ました。知らされた人たちしか、イエス様のお姿を見ることはできませんでした。しかし、再臨は違います。二度目にこの地上に来られるときは、人々は見ることになるのです。イエス様が偉大な力と栄光とともに来るのを見ることになる。見える形でイエス様が再臨されるということを強調したいと思います。26節の主文というのは、その時人々は見ます。ですね。人々は見ます。先週も申し上げましたが、突然その辺で、私こそそのものだと言ったり、偽キリストたちが現れて、どれだけ不思議なことを行っても、死人を生き返らせようが、病気の人を癒そうが、それ自体はすごいかもしれませんが、もしその人が、これは神様の栄光です、神様の力ですと言わず、私こそそのものだ、私こそキリストだと言うならば、それはすべて嘘です。偽物。もちろん癒しは本物かもしれませんが、その人がキリストであることはない。なぜなら少なくとも、私は、その人が雲に乗って、偉大な力と栄光とともに来るのを見ていないからという単純な理由です。イエス様は、人々は見ますと、人々は見ると言っておられるわけですから、クリスマスの時のように、秘密裏にひっそりと、は、イエス様は次は来られない。ですから、私はキリストです。と言っている人間、今もたくさんいますけれども、100% 嘘であり、もう全て偽物です。 惑わされる必要もない。どれだけ不思議なことをしても。あ、不思議なことをするのはすごいですねっていう話ですけれども、それだけです。だから私がキリストだと言った途端に、それは偽物です。ですから、うろたえる必要はありませんし、惑わされる必要もありませんし、流される必要はないわけですね。私たちは本物のキリストが目に見える形で再臨される日を待ち続けるのです。そしてイエス様が再臨されたら、27節、その時人の子は御使いたちを遣わし、地の果てから天の果てまで選ばれた者たちを四方から集めますと。イエス様は御使いたちを遣わして、地の果てから天の果てまで選ばれた者たちを集めてくださいます。そして神の国が完成していくことになります。もちろんこの27節は、まあ、いろんなことをはしょって語っていますけれども、イエス様が来られたら選ばれた者たちを集めてくださる、これが私たちの希望ですね。今日の箇所はエルサレム神殿の崩壊のことと重ねながら、やがて起こる大患難時代について語られました。ただそれらすべては前兆、印であって、生みの苦しみの始まりと言われる出来事でした。19節には、それが大変な患難であるということも示唆されています。そのような時代には、偽キリスト、偽預言者の惑わしもありますが、それらに惑わされないようにしなさいとイエス様は戒めておられます。そのような苦難に続いて、しかしその日と呼ばれる日が来ます。苦難が永遠に続くのではなく、しかしその日と呼ばれる日が来るのです。それがイエス様の到来、再臨です。もちろん私たちがその時まで生きているのかどうかわかりませんが、イエス様は必ず再臨されます。ただ先ほど申し上げたように、そこに至るまでには苦しみを通ることになります。先週も申し上げましたが、苦しみを通らないことが祝福なのではなくて、苦しみを通って耐え忍ぶところに祝福があると聖書は教えます。その点において、ある意味で苦難というのは、苦しみというのは、ふるいにかけるような状況と言えます。そこで私たちが最後まで耐え忍びつつ、イエス様の再臨を待つのか、それとも不平を言って離れていくのか。多くのクリスチャンが誤解をしている可能性があります。クリスチャンになったら、苦しいことなど起こらないと。どこかでご利益だけが来ると、そう思ってはいないでしょうか。もしそのように考えているならば、苦難が来ても備えがないので耐えられないわけですね。しかし強調しておきますけれども、聖書は必ず試練があり、苦難があると教えています。それによって本物の神の民なのかどうかがわかるわけですね。イエス様信じたのに。家族からは反対され、友達からはのけ者にされっていうことが実際に起こると聖書は言ってるわけですね。ああよかったねって言ってくれるのなんてクリスチャンぐらいで、それ以外日本なんて 99% はノンクリスチャンですから、誰もクリスチャンになったことを褒めてはくれないし、なんならなんでそんなの信じてんのって言ってちょっと距離を置かれたり、あいつなんか言っちゃいけない方向行ったよねみたいな扱いを受けたりすることもある。そういう扱いを受けたときに、ああ、やっぱりなんか間違ってたって言って、戻ってしまうのか、それとも、真理の上に立ち続けるのか、本物の神の民なのかどうかということは、そういうところを通してこう試されるわけですね。そういう意味において、聖書に基づいていない勝手な宗教を私たちが作り上げていないだろうか、ということは、点検する必要があります。教会に来て、まあもちろん聖書も読んでってやってますけども、でも聖書に基づいて自分の神観や 信仰をこう作り上げて立て上げていくのではなくて、結局のところは神社に拝んで神社お寺に行ってたのが教会にすり替わったっていう、ただそれだけなってしまっている危険もありますね。そうするとご利益をくれないこの神様は結局間違っている、違うんじゃないかと疑ってしまったりする。聖書に基づいて私たちは信仰を立て上げていく必要があります。またもう一つしっかりと確認しておきますが、聖書はキリストの再臨が来ないように見えても必ず来るんだと教えます。ペテロの手紙第2で再臨のことについて書き送っています。特に第2ペテロの3章にそのことを書かれていますが、この当時再臨が来ないことでキリスト者たちは馬鹿にされていました。ちょっと開いてみましょうかね。第2ペテロの3章後ろの方であります。ペテロの手紙第2の3章476ページですけれども、新約聖書の476ページにペテロの手紙第2の3章がありますが、そのバカにされているのはですね、例えば3節4節なんかに、まず第一に心得ておきなさい、終わりの時にあざける者たちが現れてあざけり、自分たちの欲望に従いながらこう言います、彼の来臨の約束はどこにあるのか、父たちが眠りについた後も全てが想像の初めからのままではないか、というふうに再臨が来ないことでキリストたちはバカにされていたわけですね。想像の時から何も変わっていないと。しかしペテロは8節から10節で次のように言います。しかし愛する人たち、あなた方はこの一つのことを見落としてはいけません。主の御前では一日は千年のようであり、千年は一日のようです。主はある人たちが遅れていると思っているように約束したことを遅らせているのではなく、あなた方に対して忍耐しておられるのです。誰も滅びることがなく、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。しかし、主の日は盗人のようにやってきます。その日、天は大きな響きを立てて消え去り、天の晩鐘は焼けて崩れ去り、地と地にある働きはなくなってしまいます。まあ、この後も続いていきます。ペテロは、神様の時間概念について、一日は千年のようで、千年は一日のようだと言います。つまり時間を超越したお方だということですね。しかし主は忍耐して誰も滅びることなく全ての人が悔い改めに進むことを望んでおられるんだ。今がその忍耐の時です。神様が忍耐してくださっている。今来られたら、まあ、例えばご家族の中で未信の方がいれば間に合わないわけですね。神様が今、誰も滅びることなく、すべての人が悔い改めに進むように今、忍耐していてくださっている。しかし、そのような忍耐にも終わりが来ます。主の日は盗人のようにやってきて、すべてのものが崩れ去るとペテロは語ります。まあ、泥棒ってのはいつやってくるかわかりませんね。まあ、わかってたら門の前で待ってればいい話ですけども、そんな優しい泥棒はいないわけでありまして、いつやってくるかわからない。まあ、つまり、備えが大切だ、ということですね。だからこそ私たちはその日まで、敬虔な生き方をしていこう、と、ペテロは、ま、11節以降で進めているわけです。主の日を待ち望みながら、敬虔な生き方をしていく。敬虔な生き方というのは、ま、神様を恐れる生き方。言い換えれば、神様を第一にしていくあり方とも言えましょう。別になんかこう、すごい修行するとかそういう話ではもちろんないわけですね。私たちにとって、この主の日というのは、絶望の日ではなく、むしろ希望の日 ですね。こう書いてあるところだけピックアップすると、あ、辛いとこ起こるのかって、まあ確かに困難が起こるのは嫌ですけれども、喜びはやしませんけれども、でもそこを通って終わりが来る、完成が来る、勝利が来るという点において、主の日というのは希望の日です、クリスチャンにとって。イエス様が再臨されることによって、イエス様は歴史を終わらせ、死人を蘇らせ、世を裁かれます。そして私たちに最終的な栄光を与えてくださる。新しい天と新しい地に導いてくださるのです。この最終的な勝利を目指して、私たちは神様と共に生きています。この再臨を私たちは待ち望みながら日々歩みを進めていく。私たちは様々なところを通らされることになるんですけれども、しかしその日と呼ばれる日を待ち望みましょう。その日には選ばれた者たちが集められることになります。すべての選ばれていたキリスト者が一つのところに集まり、神様に礼拝を捧げる日が来ます。私たちには想像できない圧倒的なスケールの日が日々近づいています。ですから、私たちは日々神を恐れる敬虔な歩みをしつつ、その日を待ち望みましょう。そしてキリストを間近に見て礼拝する時を心待ちにしつつ、この地上にあって礼拝をするのです。この地上における礼拝は、天国の礼拝の前味であります。まあ、よく言われることですが、もう天国は礼拝です。の場所ですから、黙示録はね、読んでると、まさに天での礼拝の様子が記されていますけれども、まあ、礼拝嫌いな人は天国が行かない方がいいよって冗談でよく言われますけれども、この地上における礼拝は、まあ、こんな、失礼だって天国で礼拝する司会がいてとは思いませんけれども、天国の礼拝の前味が、この地上における礼拝です。共に主を礼拝し、その日の到来を待ち望んで参りましょう。ひととき語られたことを覚えて黙祷しましょう。お祈りをいたします。私たちの主イエスキリストの父なる神様、聖なる御名を心から賛美をいたします。昨晩も大きな地震があったり、また疫病の蔓延があったりと、本当に終わりに向かっているように思える今の世でありますけれども、そのような中にあって私たちに週末のことについて御言葉を通して教えてくださっていることをありがとうございます。終わりの時代には様々な偽物が現れ、私たちを惑わそうとしますし、また多くの苦難があることが予告されておりますけれども、どうか神様、私たちを守り、あらゆる惑わしから守ってくださって、イエス様の再臨を待ち望みながら、本当に最後まで耐え忍ぶことができるように、憐れんで力を与えてください。本当に弱い私たちであります。苦難があればすぐに倒れてしまうような脆さがありますけれども、どうか主よ、私たちを支えて、力づけて、最後まで耐え忍ぶことができるように導いていてください。御言葉の交わりを心から感謝をいたします。イエス様を待ち望みつつ、イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。